いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾100回記念放送直前スペシャル。
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。ついに99回目を迎えました。
感慨深いものがございますね。本当に聞いてくださった皆さんのおかげであり、こうやってねお話できるってすごく幸せなことですよね。
ありがたいことですね。放送を続けるってことで我々の中にも大きな変化が起こってますよね。実感ありますか、道枝さんは。
ございますよ。特に第1回目の放送なんて聞きますとね、いかに今川島先生が編集に時間をかけてくださり、効果音を流し、時間をかけて丁寧にしてくださってて、すごく聞きやすくなっているのを感じておりますし、
同じことをやってると飽きてくるじゃないですか。足してみたくもなるし、引いてみたくもなるし、このくらいだったら許してもらえるかなみたいな、ちょっとね金属的なものを混ぜてみたりとかいうこともあって、今回の99回放送は100回目記念スペシャルの内容を少し、道枝さん、100回目の放送はもう収録済みですよね。
そうですね、先にねしましたね。
タイトル内容など教えていただけると。
はい、第1回の放送の時に目指していたことが100回目で現実味を帯びてきたんですが、インタラクティブな総文化で進めていこうと思うっていうことを1回目に言ってたんですね。まさしく100回目が総文化になっているのではないかと思っております。ゲストの方をお招きしました。羽室頼博さんお招きしまして、2回にわたり放送させてもらいます。羽室さんの羽室家は藤原北家の支流にあたる公家であり、明治以降は華族、名家であり伯爵家。
羽室さんはお公家様をちゃんと背負いながらも、ひょうひょうとした自由な感じのところがあって、ちょっとね有原の成平っぽいっていうかね僕は最初はそんなイメージでしたね。
女性にもすごくね表になってファン多いですしね、羽室さんはね。川島先生、羽室さんとの出会い覚えてはりますか？私からの電話を受けて東京から新幹線に乗って駆けつけてくださって。
そうですね、本町のレストランで初会見いたしましたよね。
私リアルでお公家さんとお話ししたこともなければ、自分の振る舞いをどうしていいのかわからなかったわけですよ。すべておじゃるとつくのかとか、その日は蹴鞠の練習とかあったらどうしようかなとか
言うと思った。
まあ、そんなことを考え、ちょっと先生と助けてくださいということで同席いただきまして、まあ、印象なんですが、本当にまあお着物も着てらっしゃるし、立ち居振る舞い、佇まいが、お公家さんってこういう方なんだなと、もう雅な風雅な雰囲気でタイムスリップしたかのような、うっとりと見とれてしまったわけですよ。キセルで煙を食い入らせて、あの姿覚えてはります？
うん、金から川のタバコ入れとかね、いう話も
覚えておりますよ。東京でお話聞きましたよ、9月に。
そういったものを実際にね、はい、身につけてる方っていうのはなかなかねお目にかかれないので、
2週にわたって羽室さんゲストにお越しいただいたんですが、本当に面白いお話だったのでぜひ聞いてもらいたいんです。二条様とご一緒に瀬戸内海の大三島と長崎の対馬に行かれて。
二条様って御設計の二条様ですね。
そうです、御設計の二条様です。一緒に行動されることが多いとのことなんですが、お二人で行かれると表沙汰になっていない、川島先生の言葉をお借りするなら隔離ごとというものが開いてくると。表沙汰になっているものと隔離ごとをデュアルでツインで見ていって発信する、そういうお役目をお持ちだということをお伺いしてですね、ぜひぜひそういうお話これからもどんどん伺っていきたいなと思ったんですが、川島先生はどういう印象をお持ちでしたか？
うん、それは二条様と羽室さんでなければ開かない扉ってのはたくさん日本にはあるんで、羽室でございますと一言で扉はウィーッと開くわけじゃないですか。
おっしゃってましたね、宮司様に羽室ですって言ったらいろんな扉が開いていくんだよ、すごいなと思いましたよ。
そういう方でなければ開かれない扉、しかも今開かれないとなくなっていくかもしれないっていうこともあって、そういった日本のね古い伝統だとか文化だとか歴史にうずもれた、しかも教科書の外に溺れてしまったような出来事を確認していくっていう作業をされているんですよね。そういったお話を100回記念では伺いましたね。
はい、あと着物って生まれた時からお召しになっていたのではなかったのですねみたいなことありましたよね。私たちすごく気が楽になりました。ぜひぜひ2回目も楽しみに聞いていただけたらと思っております。
ただ着物を着て遊ぶんじゃなくて、着物を着たからこそ動き出す場もあるんで、着物を着てこう集まってお茶屋さんで舞妓ちゃん芸妓さんらと和歌の会を開いてみたいということもおっしゃってて、僕らがね和歌の会を開いてみたいっての世界観が違ってて、相手がいて、しかも前と後があって、その人がどんな大元の和歌をベースにして歌ったのか、一つのルールとして遊んでいくっていうね、非常に詩的な遊びでもあるし、和歌というのは言上げする自分独自の祝詞のようなものでもあって、そういったことを考えると神遊びと、遊びの本来の意味、神遊びに近いような空気感をね、僕はインタビューの中で感じました。そんなところにも多分間接的に触れている100回目の放送になってくると思いますので、ぜひ楽しみにしてくださいね。
ことあげ、神遊びなんだと思うと、また一つずつの言葉をもっともっと大切にしていきたいなと思いました。皆さんぜひ楽しみにしてください。これからもどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。